おはようございます。私は青鳥年本部講師の深田雄三です。第4回目の本日は、谷口正信青鳥年総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、世界平和実現は私たちの生活からというテーマで話をさせていただきます。青鳥年は宗教界で初めて2001年7月に環境マネジメントシステムである ISO14001 の認証を取得し、現代的な意味での宗教生活の実践として環境保全活動に取り組んできました。そして2007年7月には青鳥年の関係団体を含め、国内にある66事業所で ISO14001 の認証を取得するなど、地球環境問題に真摯に取り組んでまいりました。このように宗教団体として地球環境問題に取り組みながら、私たち自身の生き方の中に、現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るというモデル社会を実現させるために、青鳥年は2013年10月1日より、東京の原宿から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓の森の中へ国際本部を移転し、業務を行っています。この森の中のオフィスは、自然の力と最新の環境技術を組み合わせて、日本初のゼロエネルギービルディングを実現し、建築業界などからの注目を浴びております。これは従来のように森を開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人の共存を実現していこうというコンセプトに基づいて建築されました。それではなぜ青鳥年がそのようなことを考えて行動してきたのでしょうか。世界の現状を見渡すと、人類が便利で快適な生活を求め、経済を発展させてきた背景には、石油、石炭などの化石燃料の大量使用が大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスを増加させてきたことが挙げられます。また、開発のため森林を削り、海を埋め立ててきましたが、それは植物による大気中の二酸化炭素の吸収量を減少させました。そのことが一つの要因となって地球温暖化を加速させ、地球環境問題を引き起こしています。これらの問題の根底には、人間だけが便利で快適な生活を送れればいいとする人間至上主義の考え方があるのです。青鳥年では、環境と資源と平和の問題を解決する糸口として、地球上の植物、動物、鉱物、すべてのものがかけがえのない神の命の現れであるとの考えを持って生活し、人間至上主義の考え方を改めることが大切だと考え、行動を起こしてきたのです。ここで本日のテキストではありませんが、谷口正信青鳥年総裁の著書、足元から平和をの99ページを引用いたします。私たちは、人間は神の子であって、すべての人々の中には無限の可能性がある。どんな宗教もその真髄においては一つであるから、お互いに争う必要がないという素晴らしい宝をいただいています。ですから、それを多くの人々に伝えるとともに、我々の生き方そのものが人々のためにならなければいけない。また、人間だけではなくて、地球上に生きている他の生物や環境のためにもなる生き方が今の時代には必要です。我々は心の分野では、全一元の神への信仰を一層深めていくと同時に、実際生活の分野でも神の御心ができるだけ反映されるような生き方をしなければいけない。人から奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させない生き方を、我々一人一人が自ら始めている人はさらに推進し、他の多くの人々にも及ぼしていくことが重要です。引用を終わります。青鳥の絵では、神様が創造した世界を実相と呼びます。その実相世界は完全円満で絶対なる善であり、そのことを全一元と表現しています。また、人間の本来の姿は、その実相世界にあり、本質は素晴らしい善なる存在であり、 それを神の子と表現します。そしてその実相世界は、すべてのものが調和した大調和の世界であると考えます。また、聖長年の教えの根本になっている大調和の神事という神事があります。その神事には、何じら天地一切のものと和解せよ、天地万物と和解せよとは、天地万物に感謝せよとの意味である、と書かれています。この天地一切のもの、天地万物とは、自然界すべてのものという意味なのです。神事とは、聖長年創始者谷口正治初代総裁に、神から示された言葉のことです。ここで本日のテキストの82ページを引用します。この神事は33編ある神事の中でも、聖長年の宗教上の根本規則である聖長年教規の中に、教義として掲げられた唯一のものだ。そして多くの読者はご存知のように、冒頭を飾る言葉は、何じら天地一切のものと和解せよである。気がついていただきたいのは、和解する相手が天地一切の人々ではなく、天地一切のものである点だ。一切のものとは、人間を含み、人間を超えたすべての存在という意味で、大自然とほぼ同義語である。引用終わります。そしてさらに聖長年には、七つの光明宣言という宣言があります。その第一項には、我らは宗派を超越し、生命を礼拝し、生命の法則に随順して生活せんことを期す、とありますが、この中の生命を礼拝しの生命とは、自然界の中のすべての生命を指しているのです。このように自然界を含めた一切の存在と調和した生き方をすることが、聖長年の教えの根本だということです。この信念に基づき、自然と人間が共に繁栄する生き方を模索した結果、はじめにもお話しましたように、森の中のオフィスの建設となりました。まだまだ世界全体から見ると、まるで大海の中に石を投げ入れるような小さな行動かもしれません。しかし、その石が投げられた水面から波紋が広がっていくように、これからの人類の生き方の模範となるべく、周囲に良い影響を与えていくことを目指しているのです。それでは私たち個人は、どのようにして自然と人間が共に繁栄する生き方をすればよいのでしょうか。現在、聖長年ではそのための具体的な生活法を進めています。それは、ノーミート低炭素の食生活、省資源低炭素の生活法、自然重視低炭素の表現活動の3つです。これを簡単な言い方にすると、肉食をせず家庭菜園を行うこと、自転車に乗ること、手作りでクラフト、手工芸品を作ることです。これらは普段の生活の中で楽しみながら行うことができます。この中でノーミート低炭素の食生活について紹介いたします。はじめに、なぜノーミートの食生活が大切なのかを簡単に説明します。現代は世界的に見て食肉の需要が増えている状況です。その結果、家畜の餌となる穀物飼料の生産がさらに必要になってきますので、家畜を育てるための土地が必要になり、その結果、森林を伐採することになります。すると、二酸化炭素を吸収してくれる森林がどんどん減っていき、その結果、大気中の二酸化炭素の量が増えるのです。つまり、肉食をする人の数が増えることは、地球環境に悪影響を与えているということなのです。また、二酸化炭素の排出が少ない食事にするためには、地産地消、春産春消を心がけることも大切です。現代では、お金さえ払えば一年中季節を問わず、ありとあらゆる食材を手に入れることができます。例えば、スーパーマーケットに行けば、本来夏の食べ物であるトマトやスイカなどが一年中並んでいますね。消費者の求めに応じて、膨大な量の食料が生産地から飛行機や船やトラックで移動することによって、たくさんの二酸化炭素が排出されます。この食料の輸送に伴い排出される二酸化炭素が地球環境に与える影響に着目した指標のことを、フードマイレージと言います。日本は食料自給率が低いために、この値が諸外国に比べて極端に高く、 食料品の輸入で環境に大きな負担をかけています。さらには海外から運ばれてくる食材の中には、現地の安い労働力によって生み出され、貧しいその土地の人々の口には入らずに、私たちの元に届き、安い値段で売られているものもあります。こうして経済的に豊かな先進国の人間の旺盛な肉食の需要を賄うため、主に途上国の森林が伐採されたり、穀物が途上国の人間に行き渡らないために、飢餓で苦しむ人が多数発生するなど、途上国に住む人々の暮らしに悪影響を与えているのも事実です。そのために、成長の絵では肉食を減らすことと並行して、フードマイレージの低い食料品を選び、地産地消、春産春消に取り組むことと、有機食品を優先的に選択することを進めています。有機食品とは、農薬と化学肥料を使用しないで作られた農産物とその加工食品のことを言いますが、成長の絵では通常よりも農薬や化学肥料を減らして生産している原農薬の食品も含めて推薦しています。私は妻と二人で時々買い物に出かけます。その時に買う食料品を選ぶ際に、多少値段が高くてもフードマイレージが低いものを選ぶようにしています。最近では生産者の名前が書いてある野菜や果物を優先して買うようにしています。次に菜園作りのことを紹介します。私の勤め先では4年ほど前から生垣の一部に菜園を作り、無農薬で野菜を作っています。今まで収穫できた主な野菜は、ピーマン、キュウリ、ナス、エンドウ豆、オクラなどです。私は野菜を苗から育てるのは初めてでした。収穫までに初めての発見がたくさんありました。毎日水をやりながら野菜の芽を見ていると、一日で数センチもつるが伸びたりしていました。特に私が感じたのは、どの野菜も花がきれいで可愛いことでした。それまで野菜の花を間近で見たことのない私には大変感動的でした。しかし良いことばかりではありません。梅雨から秋にかけて台風が多くやってきます。せっかく実をつけ始めた頃に台風がやってきて、暴風でつるが途中で折れてしまったり、根こそぎ倒れたりして収穫ができないこともありました。そんな時に私は野菜農家さんたちの大変さを学びました。その時以来、天気予報に敏感になり、大雨や風が強くなる予報の時には、前日に添え木を立てたりして備えることにしました。面倒なことをやればやるほど、収穫できた時の喜びは倍増します。今後は、堆肥作りから始めて、元気な土に元気な野菜を作るをモットーに、菜園作りを楽しみたいと思います。このように、食事で何を食べるか、どこから来たものを食べるか、どのように栽培されたものを食べるかをきちんと考えることにより、二酸化炭素の排出を抑制することができるのです。また、自分でちょっとした菜園を作り、無農薬で野菜などを作ることで、いろいろな発見があり、自然との一体感を味わうことができます。ここで本日のテキスト187ページから188ページを一部省略しながら引用します。太古からの人類の歴史を振り返ると、自然から生まれ、自然の中で生きていた私たちは、次第にそこから離れて都市を作り、それを都会へと発展させ、それに伴って自然を破壊してきました。そして人類が全体として、この都市と自然のどちらに住むようになっているかを考えれば、自然界から離れて都市や都会に移り住む動きをずっと継続してきています。自然破壊と都市化が同時並行的に起こっている中で、家族の崩壊、貧困、犯罪、自殺やテロの増加が起こっています。この傾向が今後ずっと続いていくとしたら、私は人類全体にとってこの長期的な動向は危ないと思います。危険な傾向にあると思う。引用あります。自然との乖離が様々な問題につながることが説かれています。現代人の多くは自然との接点がどんどん少なくなっていて、特に都市ではそのことが顕著に現れています。現代では世界人口の半数以上が都会に住んでいるという事実が示すように、 都市生活への偏重が過剰となっているのです。続けて本日のテキストの176ページから一部省略しながら引用します。成長の家はもちろん都会の生活を否定するのではなくて、都会生活の過剰を問題にしているのです。この過剰部分を減らし、不足している自然との一体感を増やしていく、別の言葉で言えば持続可能性の実現です。それが今人類全体にとって必要なことなのです。人類全体が自然から遠ざかる方向へ走っているのです。引用あります。このようにして成長の絵は都会生活を否定しているのではなく、その過剰を正し、不足している自然との一体感をもっと増やすことが大切であると説いています。自然のことを大切に思うようになった人たちが、日々の生活のさまざまな場面で自然に配慮した生き方を選択しながら、それを積み重ね、またそのような生き方を周囲の人々に広めていくことによって、世界の流れを自然と調和する方向へ進めていくことができれば、ひいては平和な世界に近づくことができると考えます。成長の絵が肉食をせず家庭菜園を行うことと合わせて推奨しているのが、自転車の利用やクラフト製作です。自転車を利用することで二酸化炭素の排出が削減できるだけではなく、車で移動するよりも自然を肌で感じることができます。またクラフトも自然素材に触れながら作ることを通して、自然や物への感謝の気持ちを深めることができます。どちらも自然にもっと近づく生活法です。リスナーの皆さんもぜひ、お好きな方法で自然へと近づくことで世界平和に貢献していきましょう。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。